ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
昨日か、岐阜から帰ってきまして、
お疲れ様でした。
ホットスクランブルでも言いましたが、えらく道の自己渋滞にはまり、これでも連休でこう必ずと言っていいぐらいこう高速走ってと事故があるじゃないですか。
ありますね。
なんかせっかくの休みなのにねとかってね、ちょっと思いますよね。
そうですね。
なんか本当にね、楽しいお休みがえらいことになっちゃわないように、
そうですね、
車の運転は十分気をつけていただきたいなと思いますけどね。
はい、
っていうか、まあ自分も含めて気をつけましょうということでございますが、この車ね、今回行くのに、4人で行ったんですよ。なんで途中3人拾ってみたいな。でタイヤがこうもうだいぶすり減っていて、買った時にもう山が少なめの山だったんで、車屋さんがもう新しいのをつけて、あの納車させてもらいますみたいな話があったんですよ。でただまだ使えなくはないんだけどっていう話だったんで、じゃあもう新しいのをトランクに乗っけて今のはそのままつけたままでちょうだいっていう話をして、それを履き続けて東北やらいろんなとこ行ってですね、散々使い倒しまして、いやでもさすがに人いっぱい乗せてこのツルツルはまずいなということで、行く前日にその新品タイヤに取り替えて行ってきたんですけど、扁平タイヤだったんですよ、初めからついてたやつが、いや4号かなんかがついていて、で今回のは普通ノーマルと、いわゆるノーマル状態だったので、結構ね、あの車高は変わらないはずなんですよね。扁平だからタイヤは薄いんだけど、その分アルミが大きいサイズなはずなので、上がることはないはずなんですけど、なんか乗った感じちょっと視線が高いぞっていうのと、やっぱりね、扁平タイヤだったから硬かったみたいで、
ガツガツした、
乗り心地が変わるだろうなっていうのは期待があったんですよ。それやっぱりちょっとね、楽な感じがしましたね。
それはする。
ただ
やっぱりそういうもんなんだ。
ただちょっとふわふわした感じになっちゃうのがね、まあ仕方がないか、バーターというかね、足回り硬い感じで走るんだったらあれだし、ゆったり走るんだったらやっぱふわふわみたいなところも出ちゃうしみたいな感じだったんですが、だいぶ違うなっていうのはありましたけどね。
ねえ、
こんな感じで、まあ、ただ久々に自分でタイヤ4本変えたらしんどかったね。やっぱめんどくさいなと思って。
まあそうですね、ジャッキアップ車大きいと結構大変ですし、
でもね、その前に乗ってた車よりはあれ安かったんですけどね。でもなんかこう、僕社会人になったのがメカニックだったので、なんかちょっと懐かしい感じがして、
でこう、ああいう整備場だと、もう油圧ジャッキとかでギーって上げちゃう。
まあリフトで上げてっていうのはあるんですけどね。で、ただね、こう、一本やった時に、めんどくさいな、やっぱりどうしようかな、みたいな、ちょっとね、ちんたらちんたらなってたんですよ。で、その時になんか、社会人になって、まあ、そのタイヤ外して、このブレーキを点検して、みたいなのが1年目のお決まり仕事なので、1年目ってすごいタイヤ付け外しって多いんですよ。で、それが、こう、なんて言うんでしょう。要はタイヤ1本外して、こう、なんか、ブレーキチェックとか清掃とか、まあ、ブレーキが減ってれば交換して、もう一回タイヤを付けて、みたいな、タイヤを外してからつけるまでの時間、同じ作業するんでもこう10分でできる人もいれば、30分かかる人もいるわけじゃないですか。時間かけたら誰でもできんだよみたいなのをよく言われたんですよね。
確かにそうです。
お
仕事はそう
ブレーキ周りってやっぱり怖いじゃないですか、
うん、
まあ、人を乗せれるものですから、1年目はすごく緊張してやってたので、やっぱり時間かかっちゃってたんですよね、はい、で半年ぐらいこう仕事した時にもうそろそろ時間短縮も考えないとねみたいな、
うん、
の話をちょっとね、その作業してて思い出しまして、あ、もうこれもちょっと時間決めてもうこのタイヤ交換、
はい、
30分なら30分で終わらせようみたいな、途中からね、はい、ちょっと気持ちを新たにして、そこから一生懸命やったりして汗かいたりね、そんな感じだったんですけど、なんかそういうのを思い、なんかその仕事始めた頃を思い出すのに、やっぱタイヤ交換とかやっぱお店でやってもらうんじゃなくて自分でやるようにしないといけないかななんて、
ね、
まあ、ちょっと思ったりしましたが、
はい、
まあ、ちょっといいきっかけになったかなっていうね、はいはい、ちょっと感じでございましたが、で今週は第何週、
第2週、
第2週
で、
自治報道
ネタ、
ネタを、まあ、いくつか、
はい、
取り上げてお話をしていきたいと思います、
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
ということで、スノーさんの方でピックアップしていただいたのを、はい、もう上から順番にやっていきたいと思いますが、
はい、
まずはノーベル賞 iPS 細胞、
はい、の制作者、まあ、制作者っていうか、あの京都大学 iPS 細胞研究所所長の山中教授
が受賞が決まったと。
はい、50歳ですね。
お、お、まあ、若いって言っていいんだよね。
まあ、まず若いというのと、
うん、
あと、まあ、ちょっと注目されるのはその発表からね、
うん、
iPS 細胞というものを作り上げるというか、そういうまあ、発明というか発見というか、
うん、
をしてしたのは2006年なんですね、
うん、
で割と早い時期にそれから今その受賞までが短いというのも割と、
ああ、なんかスピード受賞みたいな、そんな書かれてたりしましたね。
そうなんですよ、
うんうん、
ということですね。はい、まあこれはノーベル生理学医学賞という、
うん、
分野なんですけれども、
うん、
まあ、これによって、まあ、何が期待されるかというと、まあ、いろんな病気ですね、遺伝子に、
うん、
細胞の中の遺伝子による、こう遺伝子の変異による病気などの研究に、
うん、
まあ、治療法とかにね、
うん、
役に立つのではないかと、
うん、
いうことが、まあ、一番なんていうのかな、
うん、
まあ、期待されているという
、うんうんうん、
いうことなんですけれども、
うん、
はい、まあ、ちょっとなんか専門的すぎて、じゃあそれでどうするんだろうというのがあるんですけど、すごい話っていうかね、パーキンソン病とか、
うん、
あと脊髄損傷の治療に道が開けるっていうのは、これすごい、すごい話で、まあ、要するに、脊髄損傷の場合は、脊髄っていう、まあ、神経の細胞ね、こう、神経の細胞のつながりが壊れるっていうのが、そういう状態ですので、再生できちゃう。っていう、
うん、
神経は再生できませんっていうのが、
はいはいはい、
やつだった、なんていうの、医学的な常識ってね、
うんうん、
で、それができてしまう、
うん、
SF な世界に、
うん、
なりつつありますよね、
うん、そうですよね、iPS 細胞っていう単語自体はもう随分前からね、いろんなところでこう出てきていたので、 聞きますけど、まあ実際どうなんだみたいなのはね、なんかよく分かってないなっていうのが今回ニュース見てて思いましたけど、まあでもこうそういったものでこういろんなこれまで不可能とかダメだろうみたいなことだったものが変わってくるとね、また希望を持てる人たちも増えるんじゃないかなっていう気がするので、でもこの受賞の時にまだまだこれからみたいなねお話もご本人されてたみたいですけど、
うんうん、まあ、そうですね、その、うん、実用化っていうのまではいろいろやっぱりあるで、
まだ時間ねかかるのかなっていう感じがしますけど、ま
あ、あともうね、いろいろこう生殖医療とかに使われるとどうなんでしょうとかね、
うんうんうん、
倫理的な問題っていうか、そういう解決、そっちも考えないと、
うん
うん、こう例えばクローンで完全なクローンの人間ができてしまうかもしれないし、
うん
うん、ね、まあ映画ネタにはなりそうですね、映画としてはすごく面白い。面白いって面白いんだけど、
うん、いやでもそういう感じになってきてるのかなっていう感じしますよね、はい、今回のこういう、
まあまあそのね、実際にやってる人にそのしてみればそんなの強盗向けだろうっていう話もあるかもしれないんだけど、
うん、
なんかもうとんでもないこうそういうこうなんていう進歩があった時に、
うん、
実はできますみたいなことになった時に、
うん、
人類はそれをどう使うかっていうのは、
うんうん、
ちょっとか、まあ、考えなきゃねっていう感じはします
けど、うんうん、ね、なんかまあ、今すぐそういうなんか SF 的なっていうあれじゃないのかもしれないけど、でもそういうのを感じさせるなんかあれですよね、うん、まあ、今後いい方向に活用できるようにね、はい、研究の方も頑張って続けていただきたいなと思いますが、2つ目がパソコン遠隔操作ウイルスと書いてくださっておりますが、はい、これはは
い、なんかアニメのあれなんだ、うん、ガンダム00だっけな、演出家の方が、
はい、
掲示板に、
うん、
通り魔をしますみたいな、そういう書き込みをしたということで、大阪市のホームページにね、無差別殺人の予告をする、まあ、掲示板じゃなくて大阪市のホームページだったで、それ予告する書き込みしたっていうことで7月に逮捕起訴されちゃったんですよね。ところが今月というか10月に、つい昨日一昨日の話なんですけども、うん、実はその書き込みをした本人のパソコンは、
うん、
その乗っ取られていて、
うん、
そのウイルスでね、
うん、
で遠隔操作されて、そこから書き込みが、実際に書き込みはされたらしいだけど、それは遠隔操作だったという可能性が出てきたということで、
うんうん、
その当の本人、パソコンの持ち主は、
うん、
無関係の可能性があるということで釈放されたって言うんですけど、ということは7月から10月まで拘留されてたのかっていう、
9月28日に釈放されていたことがっていうことだから、まあ、まあでもほぼ10月っちゃ10月だよね。
いやそんなのたまんないよねっていうのもあるんですけども、
うんうん、
あとこのこれもちょっと SF っていうか、いわゆる80年代に流行ったサイバーパンク SF っぽいんですけれども、
うんうんうん、
ウイルスをがこう侵入して操作して、で自分もそのウイルスも消えてしまうっていう、
うんうんうん、
こういうことができるんだっていうか、
うん、
80年代のサイバーパンク SF にそういうストーリーはあるんですけれども、
うんうん、
まさにそれがこう行われているっていうところが、ちょっと驚きであり、
うん、
まあこれ誰でもありえそうな話で、
うん、
怖いですよね。
そうですね。なんかやっぱりこんだけそのパソコンとかね、そのまあスマートフォンもそうですけど、こう使う頻度っていうか、なんか僕が その Mac とかそのパソコンとかを使い始めた頃って全く使わなくても別に全然それで平気っていう人が別に普通にいたぐらいだったと思うんですよね。好きな人とかその仕事で必要に迫られてとかで、その仕事で使うにしてもこう、あ、じゃあ僕がやってみたいから やりますみたいな、そんな世界だったような気がするんですよね。
まあそうなんですね。あのインターネットもそう、インターネットっていうものができた瞬間っていうのを僕らは立ち会ってるわけですよね、結局ね。
うんうん、
あの僕もなんか撮影行ったデザイン会社かなんかでインターネットを入れたんだけどなかなか繋がんなくてさみたいな、
うんうん、
そういう話をね、あの聞いて、あ、インターネットって身近っていうか仕事に必要なものになったんだってその時思ったんですけど、
うん、だからやっぱりそのそれがまあ今となってはね、あの一家に一台どころか一人に一台、まあもっと言えば一人複数台ぐらいの勢いになってきて、そのもうないとなんか成り立たないぐらいな感じ、ね、まあ今でもその使わずに成り立ってる人もまだまだたくさんいるとは思うんですけど、でももう明らかに使ってる人、使ってない人だったら使ってる人の方が多いぐらいにねなってきてるっていうところからすると、あの要は開けた窓口っていうのかな、そのインターネットを介してこう入り込むっていうところでいうと、その入り込む窓口が数増えてるわけですよね、うん、きっとね。でそこら辺がその仕組みを知らずにというか、
はい、
その単純にインターネットって漠然としたものがあって、そこにつながるとこういろんな写真があったり動画があったり、はいはい、ニュースが入ってきたり、だからテレビとかさ、
うんうん、
そんな感覚で使ってる人って多いと思うんですよね。あのテレビって結局電波であって、そこからも、うん、まあ今デジタルになってるからまたちょっと事情変わってきてるけど、あのその昔の電波のテレビの時代の感覚の人も多いんじゃないかと思うんですよね、うん、その要はそこにアドレスがあって、要はそこに紐付けられてその個人が特定できる可能性があるとか、そういうことも分からずに単純に使ってて、え、なんで私のところが分かったのとか、そんな感じの状態だったりもするんじゃないかなと思うんですけど、だからやっぱりそのインターネットとかそのパソコンとかっていうものが身近になって、でいろんな、なんて言うんだろうな、可能性とかいろんな手法とか、それを活用したサービスがいろいろ出てきたりとかっていうことで、いろんなことができるようになった分、逆にその犯罪とかそういったものもこう多くいろんな可能性が出てきてるっていうのはちょっとちゃんと分かっておかないといけないのかなという気もしますけどね。
まあ、うちの話なんですけど、
うん、
Windows のビスタ君のダイナブックがもう何度やっても起動しなくなって、
うん、
とうとう修理出したんですけど、
うん、
まあ3週間ぐらいかかりますとかいう話で、
うん、
その間ないけど大丈夫って聞いたら、
うん、
息子とうちの嫁さんがですね、あの iPod Touch を持ってまして、
はいはいはい、
でまあ、あの Wi-Fi で接続できるんです
よ、うんうん、
それでいいわっていう話で何も困ってないですね。
あ、
まあ恐ろしい世界になったかとか、
うん、
僕はあの僕は僕だけ持ってないんですけど、
うん、
なんか2人して下見ながらツルツルやってるの見るとなんかムカつきます。
あ、奥さんに1台息子さんにも1台っていうことなんだ、はい、あ、そうなん
です、ね、で僕があのこうね、なんか撮影とかで受ける時に雨どうかなとか言うとなんか、うん、今まで、テレビでなんか、ね、見るか、
うんうん、
パソコンで見るかして、
うん、
あれなんだけど今ツルツルってやってこんな感じとか、
うん、
見せてくれるんですけど、
うん、
ペになるはいいんですけど、僕だけも、なぜ僕だけ持ってないんだ。イラッとする。その、それなのに、あの、接続とか、最初のね、こう、設定とか、はいはいはい、iTunes とか、うん、上げてとか、全部僕はやるんですよ。
なのに持ってないみたいな。
持ってない。はい。
まあでも本当、そうだね。だから本当に iPhone とか、まあ、大きく広げればスマートフォンみたいなところっていうと、それで十分な人ってやっぱり多いんだよなっていうのはあるよね。要はそのパソコンで使うこと自体がそのインターネットのウェブを見るだったりメールを使うとか、そういったサービスっていうものが、要はそういうスマートフォン系のものってすごくうまくまとめられてたりするじゃないですか。アプリケーションとかがね。なんかそのある程度のこの使うあれを制限することで使いやすくなってるっていうのはやっぱスマートフォンってパソコンと比べるとだけどね、あるのかなっていう気はするんですけどね。
まあそうですね。高校にはあの情報っていう学科が、学校っていうか教科があって、まあそういう使い方とかそういうトラブルとかそういうあのあれがあるみたいですね。
まあでもこういう犯罪がね、だからやっぱり、こういう、なんて言うんだろう、こういう犯罪が出てきた時に、その、警察とかさ、司法とかがそこら辺のことを分かってないと、こういうふうに。
そう、ね、誤認逮捕というか、ね。
冤罪とかが出てきちゃったりするわけじゃないですか。まあこれ分かったからいいけど、みたいな。この痕跡を残さなかったりとか、その痕跡を見つけられない捜査だったら、
ちょっと怖いですね。
っていうことだよね。だからこれが単純にその改ざん、これ今回のは改ざんだったんでしょ？
ああ、そうなの？
の改ざんだけだけど、それがね、なんかこれから、例えば、今は、単純に情報を表示するとかなんかそういうあれだけど、そこにつな、パソコンにつながった何か動かせるようになって、あのほら、ちょっと前流行ったその今どういう風になってきてるのかよく把握できてないですけど、はい、あのインターネットに家電が全部つながって、
あ、
冷蔵庫にも IP アドレスが振られるみたいな、なんかそんな話があって、はい、そこが今どれぐらい進んでるのかわかんないですけど、例えばそこら辺ね、その、乗っ取られて、
そうですね、
人に危害を加えられるような、
そうですね、
ことにもなりかねないのかなみたいな ね、気はしますけど、それも例えばデジタルの世界になってきたがゆえに、その痕跡を残さずに消えてしまうと、
うん、
っていうのはね、なんか今後、そのなんだ、この番組でたびたび出てきておりますあのコロンボの謎解きみたいに、こう密室殺人的なものが、インターネットの回線が通ってたらもう密室じゃないぞというような時代になってくるのかなという感じで、ちょっと怖いですけどね。もう本当にこういうことがあるんだっていうのはちょっとね、あのちゃんと認識して使っていかないといけないかなというふうに思います。もう一つだけ言っておきましょう。どれしましょう。
はい、まあどれにしようかな。まあちょっとせっかくあれなんで、ちょっと大きなというか、これはあのいいことなのか悪いことなのか分かんない、ちょっと問題提起なんですけど、あの大阪府の財政難、
はい、
あの大阪府立スケートリンク、まあの入ってる施設をもうやめますっていう話。あのやめますっていうか、寄付が、あのもし続けたかったら、なんか自分の努力で、自助努力っていうかですかね、その工事費の、その、改修工事費の半分をなんとかしろと、もう大阪府が、 まあそれなんて団体なのか、まあその利用者なのかよくわかんないですけど、まあ要するに府民に何とかしてくださいみたいな話ですよね。半分1億5000万を、
うん、
利用者からの募金で賄います。
うん、
賄えれば工事費あの残りの3億円かかるんだそうですけど、
うんうん、
まず半分を市民っていうかね、
うん、
府民か使ってる人に負担してもらうと。
うんうん、
でその半分はまあ府が負担してるから、
うん、
それができればあの継続するけど、その市民からもし募金が集まらなければもうやめちゃいます、
うん、
そういう、まあ、一種のなんていうんでしょう、単価切るみたいな、
うんうん、
ちょっとこういう乱暴な話なようにも聞こえるんですけど、
うんうん、
でまあ、それで、あのスケートの高橋大輔選手、
フィギュア
スケートのね、
うん、
高橋大輔選手が演技会を開いて存続を訴えたりとか、
うん、
まあそういうことをして運動をしていて、そうすると、
うん、
まあ匿名で1億3000万
ほう、
はい、匿名で1億3000万ってことは一人の一人っていうか一団体というかなんでしょうね、
うんうん、ですね、はい、
でそのこの結果募金の総額はおよそ1億4320万円っていうことは、募金その1億3000万円以外の募金は1320万円だったという、
うん、
ことなんで、でも1320万円集めるだけでも結構大変だと思うんですよ、
うん、
ということで、うん、まあ、あの、まあ大体目処が立ちそうなのでということで、
うん、
あの回収工事をしてもらって、
うん、
残してね、存続したいというふうに、その存続を求める臨海スポーツセンターを支援する会というところが、
うんうん
うん、交渉を始めるというふうにあのなってるんですけど、まあ、この匿名で1億円以上寄付っていうのがまずちょっとびっくりっていうなのもあるんですけど、
うんうん
うん、それ以前にその、ね、こういうもう面倒見きれないからあの使ってる人で何とかしてよっていう言い方はありか、
うん、
それともまあそこまで追い詰められてしまったのかとか、ちょっとそこら辺は問題あるような気もするんですよね。
そうそう、これであれだったんですけど、あの尖閣もさ、
はいはい、
結局あれ、
はい、
いろんな人の寄付でっていうことだったじゃないですか。
何億だっけ、あれも結構集まったんですよね。
あれは集まってましたよね、じゃああれそもそも寄付なかったらどうしてたのかなと思って。
ああ、まああれは東京都だけの話でしょ、
うん、
あれだから国は20億だかで払ったけど、その中には寄付は含まれてないんじゃないですか、うん、
あ、いや、含まれてない。だから、いや、結局だからあれも寄付、
はい、
国が買っちゃったから、その浮いたお金をどうするかみたいな問題もあるわけでしょ。いや、そうなんだけど、東京都としてあの寄付がなかったら、あれ、尖閣をっていう話は、どうしてたんだろうなっていうか、結局その、地方とかその国とか、まあ、国はまあ今回の尖閣に関してはあれだけど、こういうなんていうんだろう、自治体がやることに対してこの民間というかね、一般の人たちのこういう寄付でなんとかなってるっていうのが、
はい、
それ成り立ってないっていうことじゃないですか。
まあそうですね、はい、
まあ、第三セクターみたいな感じのあれになっていくのか分かんないですけど、
そうですね、まあこれとりあえずその寄付で回収が、ね、できたとしても、やっぱり維持費というのはそれからまたかかっていくので、
うんうん
うん、あのそこら辺の捻出っていうかも必要なんでしょうけれども、
うんうん、
なんかこれうまくいっちゃったらなんかいろんな、ね、自治体が
もうやってらんないから続けたいならあれしてってさ、なんかすごくあれ横柄というか、なんて言うんだろう、なんかそのやり方自体がね、
そう、そこがちょっと疑問はやっぱ感じますよね。
うん、
なんかすごいそのどんぶり勘定でやってたんじゃないのっていうのがまず一つあるし、で、利用者というのをある程度集めておいて、
うん、
いや使えなくなるので利用者の人に負担をよろしくっていう、うんうん、それはちょっとあのなんていうやり方として乱暴なような気がするので、
うん、
なんかちょっと考えてほしいよねと、
うん、なんかねここのとこそういうのがあのほら震災の
復興予算
もなんか現地に限定できてなかったみたいなので、はい、ニュースになってるじゃないですか、なんかねそのこう要は税金とかでこう、まあ、ある意味その国とかその地方自治にお金を預けてその使い方を託してるのがこう結局こういうことになっちゃうのみたいな、
うん、
なんかすごくそういうのがここのとこ気になる、
ね、そうですね、まあはい、まあ、そういう全体的なあの流れの中でのこういう話が、うん、と思って、まあ、そすごいって言って喜べないな
うん、
まあ、ありますね、1億3000万っ
ていうあるとこにはあるんだなってびっくりはあるけど、びっくりあるけど、でもこれでどうなんだろうね。やっぱりそのこうな、そのスポーツは特にこのね最近やっぱりいろんなものを見てなんかやっぱり刺激もらったりその元気をもらったりとかっていうのがあるから、やっぱりそれがなかなかねその何でしたっけ。なでしこなんかも相当大変なところからようやくこうね、はい、やっとでやっていけるような感じになっているみたいな、いろんな特にマイナースポーツなんかに関してはね、いろんな支援とか自分たちの手弁当みたいなところでこうやってるみたいなのを聞くので、こういう施設がなくなっちゃう、特にスケートとかってねこういう施設がないと選手が育たなかったりとかね、そういうのがあるので、あるものはこうなんとか維持してほしいなっていうのもあるんだけど、もうこれなんか国とか地方に頼れない、要は民間でなんとかしなきゃみたいな感じになってくるよね。この1億3000万がなかったらこれ到底、
うん、そうですね、
目処は立たなかったわけ
でしょ、はい、全然全く足りてない感じですよね、うん、まあ、何年かかるか分かんないけど、
これがねちょっとねどうなんだろうなっていう、この匿名で1億3000万出された方が、うん、1億3000万で作れる範囲で作ってもう独自でやっちゃった方が良かったんじゃないのみたいな
どうなんでしょう、
回収です。
今でもね、もう昭和47年だからちょっと古いですけれどもね、
さすがに1億3000万じゃできないっていうことなの
かな、うん、まあ、できないんでしょうけれども、うん、そう思いますか、
回収で3億だもんね、一から作ったらそんなにできないんだけどね、
まあちょっとね、まあその是非はともかくとして やり方がどうなんだ、
うん、
ちょっと疑問が、
うん、
はい、
なんか どうなんだろうね、でもこういう施設っていっぱい出てくるんだろうね、うん、きっとね、
まあ多分いっぱいありますよね、うん、でまたまあちょっと話飛ぶけど、例えば原発のあるところとかは、
うん、
こういう施設なり、まあ、文化センター的な施設なりものすごく立派だったりするんですよね、なので、まあ、今原発やめましょうみたいな話になってたり、あと運転してないと税金入らないけど、
うん、
入らないとか言って、うん、そうするともうそこの土地その自治体の収益が厳しくなるっていうこととかあったりしてね、
うん
うん、まあ、ますますこういう話も出てきそうな気がしますね。
そうでしょうね、きっとね、まあ、なんかいろんな無駄をっていうところで、要はそんなに税金取ってんだからみたいなことを言った時に、いやじゃあここはっていう風にこういうところがどんどん出てきたりとかするんだろうね、
う
ん、きっとね、
うん、そうですね、うん、
はい、そんな感じでございます。
でもこれはこれでこうはっきりさせて、もうダメなとこはダメっていうのを一回で、結局さ、こういうやっていけないんですよっていうことが見えないわけじゃないですか。いろんなそういう施設がこう、まあ、箱物行政とかいう言われ方もして、いろんなものができてきて、あ、これでいうふうに豊かになってくんだと思わせといて、
はい、そう、
いや、それはそもそも成り立ってなかったんだみたいな、あ、まあ結果成り立たなくなっちゃった状況っていうのもあるかもしれないけど、でももしかすると立てた時点でもうそもそも成り立たなかったんじゃないのっていうのも出てくるような気がするんですよね。
う
ん、
そうですね。うん、まあ、これ、ここは昭和47年なんで、かなり、ね、
うん、
違う、あの、違うっていうか、
うん、まあまあ、そういう状況じゃないだろうけどね。
バブル近辺でできたもの、
ね、うん、
あの、ほんと、作ったはいいけど、全然毎年毎月すごい赤字っていう説は山のほどあると思いますからね。うんうん、
なんかそういうのをちゃんと責任をあれしないと同じことになりそうな感じするよね。
うん、まあそうですね。うん、まあその当時だともう間違いなく自民党政権なんですけれども、うんうん、まあそこら辺を清算してやるって言っていた民主党はなんか自民党と同じようなことを始めちゃうし、
うん、
そういうちょっと身も蓋もない感じなのが、うん、なんとも。ね、なんとかしてほしいという、
うん
うん、気持ちはあるんですけども、だからといって維新の会みたいになんかすごい勢いだけあって、いやそれ中身どうなのっていうのも、
うん、
気はするし、
あ、でも維新の会もあれだよね、思ってたほど、うん、あれなんて言うんだろう、勢いが続かなかったというか、
どうなんでしょうね、まあ
なんかほころび始めてきているような気がしなくもないんですけどね。
急成長しをね、あの、うん、しすぎたというか、
うん、
あの土台があまりはっきり、まあそれほど大きな母体じゃないところ、地方政党というところでね、
うん、
大きくしようという歪みは外感じますけどね。
うん
うん、まあ、だからといってもともと大きい、なんかもうね、こうもともと大きいって言ってももう大きくなくなっちゃったし、そういう、うん、でも規制政党も、
うん、
っていうことを考えると、こうまあいろいろ行政に対してこう僕らも敏感にやっていかないと、
うん、
いろいろ意見も言ったりとかね、
そうですね、しないと本当にね、こういうあれが。まあ、これからどんどん出てくるでしょうから、はい、まあ、厳しくなってくればなってくほどこういうね、ほころびが見え始めてくるんでしょうから、まあ、それがまた繰り返されないようにっていうのはやっぱりこうみんなの目がちゃんと向いていないとこういうことになるんだろうなっていう気がしますんでね、ちょっと注意して見ていくようにしないとなとは思います。まあ、あの最初にご紹介したね、
はい、
あれお名前が、
あの
山中さん
が、山中教授ですね、
山中さんは、はい、要はこう自分は無名な研究者であって、こう国の支援がなければできなかったと、これは日本が受賞したもんだみたいなようなコメントを出されておりましたが、
はいは
い、なんかこの大阪のあれとなんか真逆な感じがしてね。
はい、
まあ、こういう使われ方してるんだったらみたいなね、こういう発表があった時にこういう受賞者が発表するとあって思ったりもするし、一方でこういう、ね、結果あまりいいことにならなかったものとか、うん、こういう進め方をしている大阪府のニュースとか見ると、
うん、
うーんってね、こう どれがいいんだろうっていうか気がしますけどね。まあ、ちょっと2つのちょっとニュースちょっと比べてみてどう考えられるか、ちょっと皆さんでお考えいただければなと思います。
はい、
はい、ということで、今週は自治、
はい、
ということで、まあ、
報道ネタで、
いくつかご紹介をいたしました。はい、また 1ヶ月後に父はやりますので、
はい、
またもうちょっと明るいニュースがね、
あ
とい
いんですけどね。なんかほっこり系のニュースも用意はしたんですが、時間的に
はそうですね、はい、はい、ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
はい、ではまた来週。
はい。